議案質疑。3月定例会で提案された各議案について、本会議や各常任委員会で審議を行いました。ここでは本会議や委員会での主な質疑の内容を掲載しています。市民生活、高齢者等ゴミ出し支援、目的と周知方法は、議員、高齢者等ゴミ出し支援に関し、本事業の目的と周知方法、及びゴミ収集時に安否確認ができない場合の対応について伺います。清掃業務課長、本事業の目的は、高齢や障害等の理由で、家庭のゴミを集積場所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、市が個別にゴミを収集し、ゴミ出しを支援することにより、これらの世帯の生活環境の保全と福祉の増進を図ることです。周知については、広報誌やホームページ、地域包括支援センターや民生委員、児童委員等の関係機関のほか、高齢者向けの各種制度を説明する市民出前講座などを通じて案内を行います。また、収集時にゴミが出ておらず、利用者からのゴミ出しの意思表示がないときには、在宅を確認し、応答がない場合は、関係部局と速やかに情報共有を図り、対応していきます。議員、本事業を生活支援と見守りを一体化した仕組みとして発展させ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる街づくりにつなげてほしい。また、事業を実施していく中で、民生委員等の声を聞き、対象者の拡充など、柔軟な対応をしてほしい。若年層にも広がる特殊詐欺、世代横断的な啓発を。議員、主な特殊詐欺の手口と急増した要因について伺います。市民生活相談課主幹、令和7年は偽警察詐欺による被害が急増し、被害全体の約7割を占めており、20代から30代の被害割合が 21.7% と増大しています。偽警察詐欺では、口座が犯罪に使われているため、口座を調査するなどと言って、現金を騙し取ったり、振り込ませたりします。また、逮捕されるなどと不安を煽り、偽の警察手帳や逮捕状を提示するなどして、信じ込ませて、被害者の全財産を騙し取るケースもあります。近年はインターネットバンキングを悪用する手口により、一件あたりの被害額が高額化しています。議員、若年層にも広がる SNS 型詐欺や偽警察詐欺への啓発を強化することが重要なので、デジタル媒体を活用した世代横断的な啓発等に努めてほしい。保育、2歳児クラスの保育料無償化、入所希望者数の推移は。議員、2歳児クラスの保育料無償化に伴い、子育て家庭の経済的負担が軽減されることになりますが、2歳児クラスの入所希望者数はどう推移していくのかお聞きします。保育幼稚園事業課長、国の育児休業制度においては、最長で子供が2歳になるまで延長できることとされており、育児休業から復職を検討する世帯の多くが、対象児童が2歳となった時点で、すでに入所申し込みを行っていると考えられるため、無償化によって2歳児クラスの入所希望者数が大幅に増加するものではないと見込んでいます。議員、今後の運用状況や利用実態を丁寧に把握した上で、効果や課題の検証を行い、認可外保育施設等や児童発達支援を含めた対象のあり方についても、前向きに検討してほしい。教育。 中学校部活動の地域移行、平日と休日の円滑な連携体制を、議員、中学校の部活動について、平日の学校クラブと休日の地域クラブの指導引き継ぎやレベル調整はどのような形で行っているのか伺います。教育政策推進官、休日の地域クラブ活動施行実施校では、部活動顧問と地域指導者が対面での打ち合わせや部活動アプリの活用を通じて、部の活動方針や生徒の活動状況等を共有することで、指導の一貫性の確保を図っています。議員、平日と休日のクラブ活動の円滑な連携体制をさらに充実させるとともに、生徒が安心して主体的に参加できる環境を整え、クラブ活動全体がより一層活発になるように取り組んでほしい。行政、成長戦略本部の設置、期待する効果は。議員、今回の機構改革で新たに設置する成長戦略本部に関して、今後どのような成果を期待し、組織の効果はどのような考え方で評価していくのかお聞きします。未来創生室主幹、成長戦略本部の目的は、所管する整備事業等の円滑な推進、デジタル姿勢改革による従来の業務のあり方や組織の見直しとなりますが、新たな体制が十分機能し、それぞれの重要施策が迅速かつ着実に推進されるよう、適切な進行管理のもと取り組んでいきます。議員、今回の機構改革が本市の政策推進力の強化につながるよう、今後の組織運営に期待するとともに、必要に応じて組織体制の検証等も行ってほしい。交通、柏田地域のデマンドバス、地域の意向に即した本格運行を。議員、柏田地域におけるデマンドバスの実証運行で、地域住民等から寄せられた声とデマンドバスの予約方法について伺います。都市づくり推進課長、車両の定員や予約方法、運行ダイヤなどに関する意見・要望のほか、デマンド交通導入への感謝の声もありました。引き続き状況を把握した上で、地域の実情を踏まえた運行を検討していきます。また、予約は電話とインターネットの方法が可能で、高齢などでインターネットでの登録や予約に不安がある方には、個別相談会を実施し、対面での相談も行うなど、丁寧に取り組んでいます。議員、デマンドバスは高齢者の日常生活の支えとなり、地域の持続可能性を支える重要な取り組みなので、実証運行の知見を活かし、地域の意向や実情に即した本格運行につなげてほしい。また、予約方法等について、今後も丁寧な説明と周知で、誰もが利用しやすいデマンドバスの運営に努めてほしい。住まい、市営住宅、優先入居の方法は、議員、市営住宅の優先入居対象に、子育て世帯や若者夫婦等を加えるとのことですが、市営住宅全体の募集戸数と優先入居方法について伺います。住宅課長、募集戸数は約110戸を予定しています。優先入居方法は現在検討中ですが、国において、優先入居の取り扱いを行う世帯の抽選における当選率を他の一般の入居申込者より有利に取り扱う倍率優遇方式や募集を行う10戸の中に優先入居の取り扱いを行う世帯の戸数枠を設ける 個数枠、設定方式等が示されており、大阪府や他市の事例を参考に、引き続き検討していきます。議員、できる限り公平な募集の方法と、状況に合わせて入居選考の方法を変更していくような柔軟な対応をしてほしい。まちづくり、摂津郷青少年キャンプ場、リニューアルの理由は、議員、摂津郷青少年キャンプ場をリニューアルするに至った理由について伺います。歴史にぎわい推進課長、青少年キャンプ場は開設から60年以上が経過していることから、施設の老朽化が見られるほか、市民や利用者アンケート等を通じて、道路が狭隘であることや、駐車場が遠いこと、申し込みの利便性が低いことなどについて、改善を求める意見をいただきました。これらを踏まえ、摂津郷の自然を生かしつつ、近年のキャンプスタイルに適合させるとともに、幅広い世代が気軽にキャンプができる場となるよう、リニューアルするものです。議員、SNS 等を活用した積極的なプロモーションなどにより、行ってみたいと思ってもらえる発信にも力を入れ、今回の再整備で摂津郷公園が市民や観光客にとってより魅力的で訪れたくなる場所となるよう、引き続き丁寧な検討と取り組みをしてほしい。